遠藤雅彦の
ノットジ遠藤、
トライということで始まりました
いきなりトライしちゃいました
なんかねひらめいちゃったんですよひらめいちゃったそのひらめいてこの番組なんですけどもあの熊谷や熊谷周辺の魅力についてインタビューを通して熱くね再発見していくそんな番組でございます。この案内人はですね、あなたと Q のの宣伝部長、これつけられてもらったんです、忘れてたんですけど最近、遠藤雅彦と言います、お願いします。そしてお隣にいるのが、
はい、大川春奈です。
お母さんの肩書きとかつけておきます。
肩書きですか？ハイパーメディアクリエイターとかでいいですか？
うさんくさい、うさんくさいですけど、あれ熊谷歴どれくらいなんですか？
熊谷歴はもうすぐ3年です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そう、もともと学生の時は熊谷じゃなかったんですよね？
そうです。宮代町っていうちっちゃい町に住んでいて、埼玉県内にあるんですけど、で大学卒業してなんか面白いことねえかなって言って、熊谷うさげじゃねって言って熊谷に来ました。
来ちゃった、そんな来ちゃった大川さん、熊谷3年の大川さんとですね今回はこの9月といえばあれですよね、
ラグビーワールドカップですね。
そうなんですよ、はい、熊谷といえばラグビー、暑いといえばラグビー、ラグビーといえば暑い、もう何でもありな感じですけどもそのラグビーにワールドカップについて語っていきたいと思います。お願いします。
はい、お願いします。
ということで、はい、トライ大川さん、
トライ大川、はい、トライ大川
スクマム大川さんの方がいいですか？
あ、そうですね、スクマム大川の方がいいですねスクマムって皆さんご存知ですかね？
僕ね、実は今朝初めて知ったんですよ。
あ、本当ですか？
なんかスクマムって名前よく見る、見てたんですけど、はいはい、どういう意味かなと思ったんですけど、どういう意味でしたっけ？
なんかこう、なんだろう、みんなでスクラムを組んでこう熊谷を盛り上げようみたいな感じで、はい、やってます。
今ちょうど FM 熊谷の和田さんが通るというまさかの展開でしたけども和田さんも尻目に収録中でございます。お騒がせします。うるさいよとか申し訳ないですでですね、もう一回和田さんの途上で全部飛んじゃったんで、もう一回ですか
スクマム熊谷ですね。スクマムが多分スクラム、ラグビーでスクラムっていうのがあるんですけど、多分皆さんご存知だと思うんです。こう肩を組んでみんなでこう頑張ろうみたいな感じので、スクマムなので多分熊谷とスクラムをこう掛け合わせてじゃないですけど、
これなんか親父ギャグ的な、
親父ギャグ的な感じですかね。でスクマム熊谷っていう感じで、はい、
実は僕、ね、今日ラガーシャツみたいなの着てきたんですけど、一応バレてました。
わかりました。なんかこの青と白の今多分ボーダーを見ると、熊谷さんは多分スクマムって思うと思うんですよね
そうなんですよね。なんかその熊谷駅とかいろんなところでそのロゴも、ね、
ロゴです。そうです、
あの青と白のボーダー入りのクマちゃん、あれのキャラのね。
あ、そうです、クマちゃん、スクとマムっていうらしいんですけど、2匹のスクちゃんマムちゃんですで、こう2匹のね、クマがこう肩を組んでラグビーボールを持ってるっていう絵ですよね、イラストが、う
ん、なんか熊谷駅降りた途端にラグビーね、すげえなと思って。
ああ、なんか
あっちでこっちでラグビーじゃないですか。
そうですね、その北口の方になんかデジタルサイネージみたいな、こうタッチパネルで地図とか見れたり、熊谷駅周辺のお店の情報とかが流れてるのがあったりとか。
大川さんの情報は？
あ、ないですね
流れない、
ないです。あ、でもなんか私あの星川与一っていうイベントに関わってるんですけど、その星川与一のポスターがパンって出る時があるんですよね。
漫才でもなかった感じ？
漫才でもそうですほっと思って、で初めてそのデジタルサイネージを見た時に星川与一のポスターで嬉しくて泣きました
泣いちゃった。
仕事終わっては疲れたなと思って熊谷帰ってきて、北口のエスカレーター降りてパッて前見た与一のポスターがあって泣きました
花火大会とか行きました？熊谷の
花火大会前行ってないです。
行かず、じゃ熊谷とかなんだろうアラジンとか見て泣いたりとか。
アラジン、そうですね、まだこれから見る予定なんですけど、
映画とかで見てもそんな泣かないのに、
まあ、そうですね、そんなに。でもまあ歓喜は回りましたね、それは嬉しくて
振ってよかった。まさかの足でつながってきましたけど、与一、はい、も実はね、そのラグビー期間中にあったりするんでしたっけ？なかったりするんですけど。
あ、そうなんです。ちょっとあの9月の第2土曜がですね、ちょっとあの本部のあの蕎麦屋さんがあるんで、木村屋さんがあるんですけど、ちょっとそこのあのご家族がちょっと結婚式ということで。
おめでたい話
ですね。おめでたい、そうなんですよ。でそのね、本人はすごい準備で忙しそうなんですけどっていうのもあって、あとまあ10月が1周年記念ということで、ちょっと9月の末にあの前夜祭的な感じでちょっと大きくやろうみたいな感じで はい、9月の29日
ですよね。9月の末といえば9月29日、はい、あれこの日って何の日でしたっけ。
この日は夜市の日ですね。
かぶっちゃったね。かぶっちゃいましたね。
夜市の日なんですけど、はい、なんかちょっとね、あの大きなスポーツイベントもあるそうなので。
ちなみに夜市って多分知らない方もいるかもしれないんで、どんなイベントかって
説明しますか。一応星川夜市っていうのを毎月第2土曜日に星川通りで、うん、夕方の5時から夜の9時まで、
熊谷駅前のすぐの、ね、
商店街ですね。そうです、商店街でやってるんですけど、まあ、キーワードがアットホームっていうことで、
ちょっと目の前にチラシがあるという奇跡。見ちゃおう、撮っちゃおう。はいはいはい、
熊谷の夜を一緒に楽しみましょうということで、クラフト作家さんが出たりとか、はい、飲食のね周りにお店持ってる方はもちろんなんですけど、ちょっと遠くから来て出店してくださってる方もいらっしゃれば、あとはなんかこうパフォーマンス、あの歌を歌ってくれたりとか、マジシャンの方が来てくれたりとか、お笑い芸人さんが、
あとパレードとかもやってます
ね。あ、そうです、パレード、ダンスパレードとかも、その時の季節とか、あの気候によっていろいろ内容は変えてるんですけど、そういうのやってるナイトバザールでございまして、
そのナイトバザールに世界のワールドカップ重なったってことですね。
そうなんですよ、ちょっと偶然重なってしまいまして。
向こうが真似してきたんですよね。
あ、まあ、そうですね、もう前々から決まってたので、あれっていう感じで、はい。
ちなみにこの熊谷ではラグビーワールドカップの試合は3試合行われてるんですよね。
そうです、はい、
まず9月24日、
24日がロシア対サモア、
夜の、ね、19時15分から試合開始
で、多分唯一のナイトゲームじゃないですか。
あ、そうですね、そうですね、
ですよね。
そして10月9日がアルゼンチン対アメリカ、
アメリカです
ですね。そして9月29日が
星川夜市もやってます。
ご利用しということで、
はい、
ね、ラグビー見た後に星川夜市で、ね、楽しむっていうのも、ね、
あ、そうですね。で多分思うんですけど、あのすごい交通規制がかかっちゃうんですよね、あのそのバス、無料シャトルバスの運行ですとかであるの で、うん、で多分なかなかこう車を出して外に行くっていうことが難しいと思うので、ぜひあの熊谷駅周辺にお住みの皆様は多分かなり動きづらいと思うので、夜市でちょっと発散していただいて
夜市は半端ないさすがでございますけども、
そうですね、発散していただいて楽しんでいただけたらなと思います。
涼むような、ね、時間で
幸福を、ね、ね、
こうちょっと和らげるような、
和らげたりとか、多分すごい一番いい季節だと思うので、う9月末10月11月っていうのがね、すごい楽しんでいただけると思いますし、 いつもよりも、ね、長めに、あの3時から9時までやるんです、この日は。なので、
なるほど、そこはちゃんと合わせてしっかり、
そうです、合わせてというか、まあ、
向こうが合わせてきたわけ
ですね。そうです、そうです、
たまたま長かったっていう、
たまたま長かったっていうだけなので。
承知しました、
はい、
で今の話の中に、そのせっかくだったら熊谷のラグビー場周辺のそういった街とかお店なんかも見れたらいいよねって話だったと思うんですよね。
あ、そうですね、
ラグビーロードっていうのもあるらしい。
あ、そうなんです、ラグビーロードってありまして、私その近くに住んでるんですけど。
それ個人情報も言っちゃっていいよ。
あ、全然ラグビーロード長いんで。
あ、そうか、バレない、
超長いんで。
バレない、
だいたい4キロぐらいあるんですよね。
あ、そんな長いですか。
その駅前からそのスポーツ文化公園まで、うん、多分 3.7 キロとかだったかな、でその辺のどこかに住んでるんですけど。
どこかに、
どこかに住んでる。
ヒントは、ヒント
は、ヒントないです。そうなんです。でもなんかあのそのスクマム、さっきのスクマム の旗もすごいずっとあったりとか。
今これ実は収録しているのがこのワールドカップ初日を迎える1ヶ月くらい前、8月23日、
はい、
でプレスコーヒーさんでね、
はい、
しっとりと我々さんを一緒にこう見ながらやってるんですけども。
そうなんです。
もう今の段階 で、
あ、もうそれは7月とかもうだいぶ早い時期からあのスクマムなってたんですけど、けど多分もう1ヶ月前になったので、そのワールドカップの旗に変わってます。ラグビーロード
進化してるんだ。
進化してます。
すごいすごいすごい、
あ、すごいと思って。はい、その、出場国 その紹介の旗じゃないですけど、ラグビーワールドカップって出てる旗になってるんで、結構そこ交通規制してバスがめっちゃ通ってるとかなったら、もうなんかお祭り騒ぎだなっていうのもありますし、そのラグビーロード沿いのお店さんも、あの以前は埼玉博通りっていうお名前だったんです、その通りが、なんですけど、そのラグビーロードっていう名前が変わったことによって、周りのお店さんもあのラグビーロード店とかって
柔軟性のある
皆様だってことですね。そうなんです、お名前変えてくださってたりとかもするので、
確かバインドもね、
熊谷そうなんです、そうなんです、ラグビーロード店に周りの
やっぱ柔らかがいいというだけあって、柔らかい体はさすがだなと思いました。
柔軟ですよね本当に、はあ、そうなんですっていうのもあるので、
あのこのワールドカップ期間中ってもう1万人の方々が海外からやってくるって話です
ね。そうですね、あのスタジアムが多分2万6000人入るでね、あの、まあ、ワールドカップも大事なんですけど、9月6日にね、南アフリカと日本代表の
試合があるわけですよね。
南アフリカからするとリベンジマッチ的な感じですよね。前、そうです、そうです。
お母さんワールドラグビー詳しいじゃないですか。
いやいやいや、全然ですよ。本当最近このラグビーワールドカップが来るということで、うん、あの急いでね
急いでというか、
そうです、駆け込みですね駆け込みラグビーです。
あ、じゃあそれまでは全くラグビーを知らなかった中で。
全然知らないんですよ。
でそういう方向けのイベントも今まであったんですよね。
あ、そうなんです。なんか、パナソニックワイルドナイツさんの、
はいはいはい、今年から熊谷にホームタウン
で。あ、そうです。 まだなんですけど、
失礼しました、先走失礼しました。
そうなんです、今はまだ大田にあって、で熊谷に来るということで、でまあ、トップリーグ、
はいはいはい、
トップリーグ、そうです、そうです、プロリーグがあって、でそれの試合がその熊谷ラグビー場であったんですよね。あの綺麗な方、新しくなった方で、ね、そこで見に行って、その解説を聞きながら、そのラグビー経験者の方をお招きしてっていうイベントがあったので参加したんです。
もうラグ、その熊谷中でそのラグビーを盛り上げようとか、
そうです、そうです、
ラグビー知らない人にも知ってもらおうっていうイベントがあるってことです
ね。は
い、
あります。まあ、もちろん、ね、市役所さんもやってくださってますし、個人でそう盛り上げたいっていう気持ちがあってやってくださってる方もいらっしゃるので、
個人といえばウスキングベーグル、ラグビーラグビーブラグビーグベーグルとかいかがでしょ
う
か。
そうです、そうです。
ウスキさんが発案した南アフリカの国歌、
あ、はい、練習会ありました。8月17日の土曜日にあったんですけど、
あ、それはもちろん岡さんも、
あ、もちろん行きました。
なんですけど、ちょっと
あの風、あ、そうなんですよそうなんですよね。
だけど
ちょっと風邪ひいてました、その時。なのでもうあとはね、もうずっとフェイスブックとかでその状況を伝えるライブ配信係だったので、あの未だにまだ覚えてないんですよ、見に行くのに南アフリカだから
行った
のに。そうなんです、だからあと2週間ぐらいあるんで、その間にちょっと覚えないと。
そうですね、駆け込み、
そう、駆け込み国家ですね
駆け込むとかいっぱいあって
大変ですね。駆け込みいっぱいあるんですよね。そうなんです。
そういった中でラグビーにこう触れる機会が増えてきたわけじゃないですか、
はい、
そんな大川さんの、
はい、
大川さんから見てラグビーの魅力ってどういうところ
ですか。ラグビーの魅力、多分今、ね、あのテレビドラマも放送されているので分かると思うんですけど、そのスポーツの中でも味方が一番多いスポーツ、1チーム15人なんですよ。
その味方してなかった。
あ、そうか、バレーが6人
バスケも5ですもんね。
そうです、バスケ5で、まあ、テニスとかだとダブルスとか、まだ団体競技もありますけど、今日多分そんな15人で戦うことってなかなかないと思うので。
確かに入り混じってね。
そうなんですよ、だからそのなんだろう、チームのこのルールではないですけど、規律みたいなのがちゃんと守られてて、すんごいかっこいいんですよね、その
ルールを守る男たちの。
そうですね、あとはなんかこう心強いじゃないですけど、多分やってて、でも多分人数が多ければ多いほど統率とかも大変じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
そのチームワーク感っていうのを見るのも楽しいと思います。
まさにスクマム
スクマムです
やつですね。
はい、あとはね、ポジションがこういろんなね、ポジションがあるので、なんて言うんでしょうね、その個性が生きるというか。
おー、なんかこれ
しかもなんかなんて言うんでしょうね、すごい言い方あれですけど、なんかバスケとかサッカーとかってこう割と体型に似てるじゃないですか、みんな。背は高い低いはあれば、なんとなくこうパッと見て、あ、バスケット選手なんだなとか分かるんですけど、ラグビー選手ってなんかポジションによって体型も全然違うんで。トップの方か。そうです、そうです、そうです。なのでそれもいいかもしれないですね。
なんか女性目線だけ見てもいろんなタイプが、
あ、そうですね、
つまめられる
ですね。あ、しかもあのイケメン結構多いと思います。
来ましたね。
だからなんか推しメン見つけてとかっていうのも楽しいと思います、
ね、大きいどでかい人から、がたいの人から、小柄の人まで、
ちょっと小柄というか、まあ、筋肉質でさらっとしてるというか、
だからタイプが違っても
ね。そうですね、だいぶ楽しい、あ、そうです、だいぶ楽しめると思います。
おー、そういう楽しみ方もあるっていうのもね、なるではでございますけども。で、熊谷には女子のラグビーチームもあるんですよね。
あ、そうです、アルカス、アルカスクイーンですか、でしたっけ、7人制のラグビー、うんうん、 で結構あのちょっとお家にテレビがないのでスポーツバーとかに以前のトンガ戦を見に行ったんです。そのなんとかパシフィックチャンピオン、あじゃないです、あの日本代表の、そうです、男子の15人制の試合を
本当好きですねスポーツバーで
スポーツバーでちょっと見に行ったら、そしたらまあすごい気さくな方たちなのでアルカスの選手っていうのが
そこにいらっしゃったんですか。
そうです、2人ほどいらっしゃって、で、まあ、その時にね私もすごいにわかラグビーファンなんでこうなんかカンタベリーのトドバッグとか持って行ってたらなんか、まあ、気づいてくれたんですよね。で、まあ、そのカンタベリーのスタッフの方もいて、でそれでなんかこう、まあ、恥ずかしかったんで、あちょなんか終わってからそそくさ行って写真撮ってもらって帰るみたいな
恥ずかしいとか人そういう人じゃないでしょ。
いや
そういう人じゃないでしょ。
いや意外とね、
意外と
シャイで、そうなんですよ、
顔がちょっと赤くなってきてます
ね。そうなんです、すごいすごい嬉しかったんです。それが、
でも泣いちゃった。
そうなんです、もう
って泣き結構泣き勝負
いやいや泣き勝負ですね、割と最近そうですね。
は
っていう感じです。
出会いもあったり、
はい、
本当にじゃあ今回もちろんラグビーワールドカップには何かの形で関わったりされるんです
あ、なんかあのファンゾーンっていうのができるのは多分皆さんご存知ですよね。多分
僕知らなかった
です。市役所の近くにコミュニティ広場っていうのがあって、そこでこう無料シャトルバスのこう行き来だったりとか、あとパブリックブイングができるその広場みたいなのができるんですけど、そこ割とあの徒歩圏内なので、お家から
ラグビー場、ラグビーロード、
あそうラグビーロードぐらいからあの徒歩圏内なので、多分すごい遊びに行くと思います。で多分試合はもうチケットも取ってないんで見には行けないんですけど、そうですね、パブリックビューイングぐらいは見に行きたいなって感じで、
まあ、でも熊谷の駅降りただけでもそのワールドカップの、ねね、熱気とかっていうのは十分感じられるでしょうからね、
うん、そうですね。しかもあの提灯が、あのうちわ祭りの時に、うん、あのお祭り広場からこう市役所の前の通りに行く時に、
はいはいはいはい、
大きい提灯飾ってあるの分かります？中央分離帯のところに。
あ、僕まだ見てないかも。
本当ですか？で、
そこがマロドインの旧の近くのあの提灯しか見てない。
ああ、そんな感じのが。そういうなんか提灯バーって並ぶじゃないですか。はいはいはい、それが今そのラグビーワールドカップ仕様になってて、
もうとことんもう徹底してるんですね。
そうなんです。あとどこだっけ、どっかの通りもなんかその上りが出てたりとか、うん、その国名。
はいはいはい。
ロシアとかサモアとかっていう、
ね、今回6カ国
来てくれるので、ね、その多分6カ国 の, あの本当にお祭りの時の大きいのぼりが出てるらしいので、そこで写真撮るのもありかなと思います。
インスタ映えポイントもバッチリということですね。
そうです、提灯も、提灯すごい可愛かったんですよね。
女の子から見ても
あ全然普通に、あこういう感じもありなんだっていう。
はあ、じゃあ本当の熊谷の文化をうまく活かしながらこの
そうですね、
盛り上げてる感じなんですね。
はい、はい、そうです。
わかりました。そしたら、はい、このラグビーのワールドカップに期待することどんなところでしょうか。
期待することなんだろう、熊谷を知らなかった多分世界中の方々が見に来てくださると思うので、いい機会、世界の人々に熊谷ってこういうところなんだよっていうのを発信できるいいチャンスかなと思うので、星川陽一も頑張ります。
そこはちゃっかりね、宣伝しつつです。わかりました。じゃあ最後に、はい、そんな世界の皆さんに向けてですよ、はい、このヤバイラジオから、
はい、
じゃあ一カ国ずつなんかそれっぽく大川さんなりのロシア語ならロシア語でエールを、
ああロシア語
言えるできる、
あこんにちは、ロシア語ズドラストビーチ A ですよね。でサモアがタロファーで、ジョージアって何でしたっけ。
ちょっとこれもう一回言ってもらっていい、今俺入っちゃったからもったいなくて。じゃあせっかくだから全この熊谷に集まってくれる海外のこの6カ国の挨拶とかをちょっと大川さんなりの、なんていうんですかね、はい、こうなんか大川さんなりでいいので、なんかこううまく挨拶とかしてあげてもらってもいいですか。このヤバイラジオを通してね、
こんにちはとかでいいんですよね。
え、
こんにちは、ロシアが、ロシアのこんにちは、ズドラストビーチェー。
え、すごいすごいすごいすごいすごい、ちょっとドラゴンになったりして。
サモアが多分タロファーですよね。
え、わかんないわかんない、結構わかるわけないっていう感じだけど俺。
でジョージアが、ジョージアって何語でしたっけ。あ忘れた、ジョージア、
じゃあなんかコーヒーっぽくなんか行きましょうか、なんか
ジョージア、あーみたいな、ハローみたいな、
まんまじゃん。ウルグアイ、
ウルグアイ、あ忘れちゃった、ウルグアイ忘れちゃった、アルゼンチンが、あなんかブエノスディアスかな。
おーっぽいですね、
ブエノスディアス、あそうですね、スペイン語
すご
い。でアメリカがハローって感じで、ね、はい、
ハローハローということで、
はい、ちょっとジョージアとウルグアイすいません忘れちゃいました。
あの完全にこれでね、このヤバイラジオを通して、はい、世界このね熊谷に来てくれる6カ国の人たちには届いたと思うんで、
はい、
最後に一言メッセージをお願いします。
最後に一言、なんだろう、とりあえず熊谷にたくさんの人が来てくれるので、そのなんだろう、恥ずかしがらずに外国語でこうおもてなしというかこんにちはみたいな、よく来てくれたね熊谷にっていうのを皆さんで伝えられたらすごくいいと思います。
バッチリ、はい、サンキュー。ぜひとも頼んだままラグビーワールドカップ熊谷開催も楽しんでください。
はい、
そして星川雄一も楽しんでください。
星川雄一、はい、頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
星川雄一のスタッフで熊谷歴3年目の大川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、このお昼の一番忙しい時間帯に来てしまうという空気の読めない男遠藤ですけども、この方にもお話を伺わなければね、このラグビーワールドカップ始まらないんで。
始まってんだ。
そうなんです。じゃあちょっと自己紹介お願いします。
はい、ウスキングベーグルのウスキングベーグルのでいいんですか。
ラグビー、ラグビーキング、ラグビーキングじゃない、
何それ、
ラグビーキングじゃないですか。
熊谷ラグビー合唱団とかね、ラグビーロードランニングチャレンジとかやってます。はい、ウスキータケシと申します。はい、
なんかちょっと見ない間に完全にラガーマンになります。
ラガーマンじゃない、腕っぷしはね相変わらず細いですよ。
お、そっちから。
要はここの隙間がね、半袖の服とね、この二の腕の隙間が埋まってこそラガーマンと、女性陣にですねラグビー女子たちに、ね、散々ね教えていただきまして、はい、まあ、ただのにわかファンですけどね今はまだ。
もうラグビー愛も、そしてトーク術もFM 熊谷でしっかり磨かれたっていう臼木さんバッチリですね、
はい、バッチリですか。
僕久しぶりにこの臼キングベーグルさんの中、はい、お店の中でお話を伺ってるんですけど、
そう、前回はね、そう FM 熊谷開局直前ぐらいだったんじゃないですか。
よく覚えてらっしゃいますね、はい、だから半年ぐらい前だったと思うんですよ、うんうんうん、久しぶりに来たんですけど、
はい、
これベーグル屋さんですよね
そうね、半分ベーグル屋さんで半分あの資料館みたいな
資料館から
その盛り上げ用にいろいろねアイテムが増えてるんですけど、特に売ってるものもないので、
販売じゃないですか、販売に、ね、ラグビーの
ただ、そうそうそう、何ですか、大会マスコットのレンジのぬいぐるみとかね、ヘッドキャップとか、はい、使わないけど、はい、飾りで置いてあるっていうねだから資料館ですよスクマム資料館。
じゃあもうワールドカップ始まった後も、うん、始まる前も、うん、臼木さんのこのウスキングベーグルに来ればある程度ラグビーのことは分かるということで、
はい、僕もね小耳に挟んだところでは、ラグビー関連のね、熊谷の取材は僕のところに来たらまああの半分終わったようなもんだって言ってくださってるね記者さんもいるっていう
窓口にな
ってるみたいですけど、はあ、でもね僕が知らないとこでもいろんなねことをねされてる方々はねいらっしゃると思うので、
うん、そういった熊谷のラグビー熱っていうのはどのように実感されてます、うん、
トピックとしてはですね、この間8月17日にやった、ラグビー場での1500人集めようと思ったら430人だったんですけど、
惜しかったということで
430人がもう1500人以上のパワーを発揮したですね。
むしろ
430人がすごかったっていう。
臼木さん何分ぐらいのパワーを出した
の？僕はもうね 1.5 人ぐらい。
割と少なかったっす
ね。僕もそれ、あ、430人も集まってくれて、もう僕翻弄された一日だったんで、もう周りのねあの仲間たちがもう支えてくれた回でしたけどね。あ、
なんかそういうラグビーに関する、うん、ワールドカップに関するイベントもどんどん出てきますもんね。
そう、いやそのね、日の出来事を、Facebook にね僕も上げといたら、南アフリカの日本大使館あるじゃないですか、がこうシェアしてくれて
南アフリカの日本南アフリカ在住の日本人ではなく、日本人の方ではなく日本大使館、
まあ、大使館がまずシェアしてくれた日本、南アフリカにある在南アフリカの日本大使館ですよが シェアしてくれて、要は南アフリカ国内にこう情報を出してくれて、
すごい話ですねそれ。
そうするとやっぱその南アフリカの現地の人たちもこうシェアしてくれたりして、
あ、じゃあもうスキングベーグルのベーグルも南アフリカに発注なんて話も夢じゃない。
僕まあそう辿ってくれればそうなってるかもしれないけど
はあ、そのすごいですね。
時のその最後にみんなで肩組んで歌った動画が、Facebook だけど1000回以上今再生されて、
すごいすごい。
でこれが僕初めて、そんなの。
また機会が、この試合が近づけば近づくほど、
はいはい、
その回数も増えるだろうし、注目度もさらに増えるでしょうからね。
そうだからもう皆さんでね、南アフリカ国家練習して、もうチケット持ってる人はもう必ずですよ、うん、もう試合見に行った時にはみんなで南アフリカ国家と君が代をみんなで歌おうっていうのをね、もう決めていきたいですね。はい、それが目的ですから。
そんな熱く語っている臼杵さんは、はいはい、ラグビーはもともと大好きだったんですっけ。
今年の、まあ、1月からですまず僕が取り組んだことは、まあ、自分は全くそのラグビー見ててもよく分かんねえなーって、うん、何が面白いんかなって、人からラグビーファンの人から聞いてもって思ってたから、うん、そんな自分じゃ、ラグビーは盛り上げることができないと思ったから、もうどうにかしてラグビーを好きになろうと思ってですね、自分をラグビーファンにするところからやりました、
はい、自分をラグビーファンに、はい、まさに完全にファンというか、ファン以上の存在
になっちゃったんですけど。でも1ヶ月でなりましたよ。だからそのワールドカップ興味あるんだけど、ラグビーがよく分かんないから、いまいち興味が持ちきれないという方は僕に相談してください。絶対ラグビー好きにさせますから。
かくいう私もですね、はい、実はそんなにラグビー詳しい方じゃないので、
はい、
じゃああと5分ぐらいで、うん、あと3分かな、3分ぐらいで、はい、ラグビーを楽しめるポイント3つくらいに凝縮してもらってもいいですか、
は
い、
そうですね、
ポイント3つあげるとすれば、ラグビー観戦、
はいはい、ボールは、前にパスしてはいけないいうことですね。
サッカーは OK だけど、
はい、
ラグビーはダメ。
そうだから、もうボール持ったらみんな味方が後ろに下がっちゃうんですよ。他のそういうコートを使うスポーツはボール持ったら俺にパス回せて前に行くじゃないですか。
逆ですもんね。
でポンポンポンって効率よくこうつないでつないでシュートってできるじゃないですか。ボール持った瞬間もうね、周り見たら自分が一番最前線にいるわけですよ。そうするとどうやったらトライを相手の陣地に切り込めるかって言ったら、もう自分が14人仲間がいるのに、基本的には誰も助けてくれないわけですよ、その時は。で自分でお前行けと、で自分でボール持ってよっしゃって俺が行くっつって、もう行くじゃないですか。そうすると正面からもう敵がですね、
15人
が自分一人めがけてやってくるわけですよ。
大体兄ちゃんたちが、
なんということだと、1対15だぞと、そういう状況なわけですよ。それであえなくタックルを食らい、まあ倒れます。そしたらもうボール離さなきゃいけないから、それでやっと味方が来るわけですよ、
はあ、
お前はやられてしまったのか、じゃあ次は俺が行ってくるって、
敵
を打ってやるなんですよ。それなんですよ、敵を打ってやるって。で、あ、任せた、俺はもうダメだみたいな感じで渡して、で2番手の人が行くと。
すごい。
でそれの繰り返しで
敵の打ち合い、
敵の打ち合い、もうお前分かった、お前はそこまでよく頑張ってくれたと、あとは俺に任せろみたいな感じで言ってるんですよ、あれは。
すごい。奥様なんかあれですね、はい、今年1月にラグビーファンになったと思えないぐらいなんですけど、今ちょうど奥様がね、
はい、
帰ってこられたので、はい、今ちょうど振っちゃったんですけども、はい、そんな旦那さんの表現ぶりを聞いてもどうですこの1年半年間見てきて、旦那さんのそのラグビー
熱の。私の方が結構ラグビー好きだったんですけど、今やもう全然、もうラグビーの番組がやってるともう止まってテレビの前から動かないです。
さすが、そんなラグビーファンを凌駕する臼杵さんのラグビー熱ですけども、はい、じゃあちょっと時間がないのであと一つ聞こえれば、
はい、
あと一個じゃあ最後メッセージでしましょうか。
はい、メッセージね
聞いてらっしゃる皆さんに向けて、あ、世界、これヤバイラジオから世界に向けて、
ね、はい、世界に発信するからね、はい、もうなんゴーフォワード
ほう、その心は。
え、もう前もう突き進むしかないでしょ。ラグビータウンはもう泣いても笑っても未来永劫熊谷はラグビータウンで生きていくんですから、もうね、豪に入れば豪に従え、踊る青に見る青踊同じ青なら踊らねえそんそんで、もうねここにラグビーがあるんだから、ラグビーを楽しむ方向でいきましょうっていうことです。なんか悩みがあったら僕に相談してください。
OK っす。奥様、今の主人、ご主人の最後のメッセージ、点数をつけるとするならば、
頑張ってください
頑張ってください、いただきました、
はい。 まあ合格です。
合格ということで、その勢いでぜひとも今月ですね、はい、ラグビーワールドカップ、はい、鈴木さんも鈴木さん、はい、奥さんも、そして熊川の皆さんがですね、はい、一緒に盛り上がっていけたらと思います、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、最後スクラムみたいな感じで締めます、
ね、はい、何、はい、すかスクラム熊谷。
あ、いいっす、それで締めましょうか、はい、最後、はい、じゃあ奥さんも一緒にいいですか。ちょっと作業中に関わらず奥さんも振ってしまうというこのね、暴挙、はいはい、ではいきますよ、3、2、1、
クマムクマヤー。